はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、何が問われているかって言いますと、問題文の末尾のところで、D と A の関係について説明しなさいということですから、まあ、ちょっとね、関係っていうのは分かりにくいですけども、法律関係のことなんでしょうね、おそらくね。だから A から D、D から A、それぞれどういう請求が、考えられて、で、それが認められるかっていうのをね、考えていけばいいんでしょうね。まあ、今回はおそらく A から D っていうことになると思います。具体的には建物住居土地明け渡し請求ですね。今回この敷地、まあこれ公土地ですけども、この所有者が A、で今建物の所有者が D ということになってますから、ね、この土地、これを建物を所有することで今 D が占有しているっていう状態になりますので、なので A が D に対して、ね、まあその占有、まあ妨害状態ですよね。これを除去してほしいということで、建物の宿泊土地明け渡し請求をしていく。まあ、こういうことになるでしょう、おそらくね。で、おそらく D もそれ自体は争わないのかな。例えばそのね、お前は所有者じゃないんだとかね。そういうふうに、その D がね、A に対して言ってくるってことはちょっと考えにくいですよね。その公土地が A 所有じゃないっていうような事情は特にないからね。だから、それ自体をその D が争うっていうのはちょっと考えにくいし、しかも自分は今ね、これ計略して買い受け人になってますのでね。この落ちた建物ね。だから、その自分がこれ所有してないんだ、みたいな話もちょっと難しいよね。だから今言ったところはおそらく AD 間で争いがないところなんだと思います。ね。で、そうすると問題になってくるのは、この建物を建てていられる、そういう占有権限、これがあるかどうかですよね。土地の占有権限、これを D が持っているのかどうなのかというところが問題になってきます。ね。はい。で、今回、まずね、考えられるものとして分かりやすいものはおそらく賃借権になるのかなとは思います。ね。賃借権になるのかなと思う。なぜならば、問題文にね、はっきりそう書いてあるからね。B は家屋を所有する目的で、A 所有の公土地を賃借しっていうふうにありますから、ね。まあ、これがね、一番思いつきやすいですよね。はい。で、ただ、もう一個思いついてほしいのかなっていうことになりますと、今回ですね、実はこのね、建物、もともとこれが B 所有だったんですけれども、これその後にですね、A に譲渡されてるんですよね。だからこれ、今、もともとこの契約される前はですね、同一人だったんですね、所有がね。で、そうなってくると、同一人かつ、抵当権とくると法定地上権。ね、これはぜひ思いついてほしいなというふうに思います。なので、今言った2点ね、賃借権と法定地上権、これをそれぞれ検討すればいいのかなというふうに思います。まあ、実はそれって表裏一体の関係になるんですけどね。結論から言ってしまうと、法定地上権は成立しないというのが判例です。ね、判例の考え方です。なぜしないのかということになると、それは土地利用権があるから。今回 B はこの公土地を、ね、賃借してますよね。だからここに賃借権があるんですよ。これ使えばいいじゃないのということなんですよね。これを使えばいいから。これを存続させておけばいいから。だから、あえてその法定地上権、ね。そういうものを認める必要はないでしょうと。こういうことですよね。はい。だから実はそこはまあ、表裏一体なんですけどね。で、ちょっと問題なのは、これって、この A にね、この建物が譲渡された時点で、同一人じゃないですか。これ土地も A、建物も A という同一人所有になるんだよね。で、その時点でこれ消えちゃうんじゃないのと。こういう話が一応問題になります。ね。まあ一応というか、まあこれ書いた方がいいと思いますけど、問題になります。ね。いわゆる混同ですね。で、ただ、こういう場合は、これは混同によって消滅しないというふうに考えられていて、で、こういう場合ってどういう場合かっていうと、要するに、これはですね、抵当権の目的になってるんですよね。この土地利用権についても、抵当権の、ね、これ対象になってくる。抵当権の効力を及ぶっていうふうに言われてる。だから、抵当目的物は、今、これ、この落ちた建物だけですよね。ただ、この落ちた建物についている、この土地利用権。これも抵当権を把握してるっていうふうに言われるんですよね。これね。で、こういう場合、つまりこれは第三者の権利の目的になってるっていうような言い方をするんだけども、こういう場合は、これは例外的に、まあ要するに存続させておく意味があるんでね、例外的に、これは混同のね、まあ対象になってこない。つまりこれは消滅しないということですよね。で、その根拠としては、判例は179条の正し書きを持ってきますね。179条の正し書きを持ってきます。これ物件の条文なんですけどね。まあ、おそらく、その対抗要件をね、賃借権が備えてる。まあ、今回はそう見ていいと思うんですよ。ね、おった建物の保存登記されてますので、借地発行の住所かな。それ対抗要件備わってるっていうふうに見ていいと思うんだけども、その対抗要件備わってるっていうような場合には、この場合にはね、地上権と同じように捉えていって、で、なので、地上権でいけば、これ物件ですから、179条という、そういうふうな頭なんでしょうね、判例おそらくね。520でも一応いいのかなとは思いますけどね、判例は179なんで、179の方がいいと思います。一応520っていうのは、債権のですね、混同の条文ですよね。こっちでもいいのかなと思いますけども、おそらく判例は、その対抗要件備えた賃借権ですね、については、これはその地上権と同じように考えると。 ということなんだろうとおそらく思います。なので179条で言った方がいい。179条の具体的に言うと、正し書き、1個正し書きですよね。1個正し書きで、これが近藤の例外になってくるんだけどね。これのまあ類推適用という形でいいかなと思いますね。判例は順用っていうふうなこと言ってますけどね。まあ類推適用でいいんじゃないかなと思いますからね。はい。ちょっとここ分かりにくいですけどね。もう一回言いますね。法定地条件に関しては、これは成立しませんと。なぜならば、これはもともと土地利用権があるんで、これを使えばいいから。ね、土地利用権も抵当権の目的になってきますので、なので、これはそのまま保存させればいいから。だから、わざわざその法定の地条件なんてものは成立させる必要はないでしょうと。こういうふうに考えられます。ね。まあ、条文の要件も満たさないでしょうしね、おそらくね。その同一時になったっていうのは、それは事後的な事情ですからね。そもそも条文に形式的に当てはめても、ね、法定条件成立しないと思うけど、まあ何より、土地賃借権があるんだ、それ使いなさいという、そういうふうな実質的な考慮はあるわけだよね。ただ、土地で賃借権使いなさいと言っても、これ消えちゃうんじゃないのっていう疑問がある。なぜならば、この落ちた建物は今 A に譲渡されていて、土地も A、建物も A、両方とも A 所有ですから、だからこれは同一時に帰属してるっていうことになって、混同で消滅するんじゃないか、というふうに考えられるわけです。でただそうじゃないということになる。まあ、さっき言ったように、この、ね、賃借権というのは抵当権の目的になってますから、第三者の権利が上に乗っかっているような格好です。なので保存しておく必要があるんで、近藤で潰さないということね。で問題はその近藤の条文なんだけども、その近藤の条文としては、まあ、これ賃借権で債権なんで、520でもいいんじゃないのって話もあるんだけれども、判例は179でいくので、179の方を使った方がいいんじゃないですかって、そういうことですよね。はい。だから、まあ、結論的にはこの賃借権を活かして、ね、D がこの賃借権も使えるよというふうにしておけばいいですよね。ただね、もうちょっとだけ考えてみると、今回、要するにこれ賃借権の譲渡みたいな形になるんですよ。ね、この上物が譲渡されるっていうことによって、それによってこの、ね、敷地利用権もくっついていきますから、ね、まあ、くっついていくっていうことでいくとね、87条2項類推かなと思いますけどね。まあ、いずれにしてもくっついていきますので、でくっついていくと、そうするとこれ無断譲渡になるんじゃないのっていう疑問がある。賃借権の無断譲渡になるんじゃないかっていうね。そういう疑問があって、で、そうなってくると、ね、結局、仮に借地権を D の側が主張できたとしてもね、賃借権主張できたとしても、これを解除するっていうふうに A に言われちゃう可能性がありますよね。612条でね、無断譲渡になるから、解除するっていうふうに言われちゃう可能性があるんですよ。で一応そこまでフォローしておいた方がいいかなと思います。で、当然こういう場合に、これ、解除できたらおかしいんで、なので、借地悪化法の20条でですね、承諾に代わる裁判所の許可っていう制度があって、ね、これ使えるっていうところまで一応触れておくと丁寧かなと思いますね。はい。いいですかね。これだからちょっと結構シンプルな問題なんですけど、主張反論としてはなかなか、まあ勉強になるかなっていうところですよね。まず A が D に対して建物の収益と取り方して共有。で、D が賃借権の公弁、ないしは法定地条件の公弁を出していく。ね。で、ただ、その法定地条件は成立しません。で、賃借権の公弁は認められるということになります。で、ただ、賃借権の公弁も認められても、今度 A の側で再反論として、賃借権ね、無断譲渡してんじゃないのと。別に自分は承諾してないよということになるから、だから612条でこれ解除すると。で、解除したら当然賃借権は消滅しちゃいますんでね。なので、D は賃借権の公弁ね、結局主張できないということになりそうなんだけど、ただそれは当然不当なんで、これ軽落人ですからね、ただね。なので、その意味で、その裁判所の許可ですね。借地悪化法の20条1項で、その承諾の部分をカバーしていくってことですよね。はい。だから、承諾ありの賃借権の譲渡っていう形で捉えていけばいいと。まあ、こういうことになるわけです。はい。いいですかね。じゃあ、ちょっと流れ確認しましょうかね。で、まずですね、最初にね、A の請求の法的根拠ですね。ここを書いていきます。まあ、ここはそんなに争いないところですね。さっき言ったようにね。で、D としては、まずその法定地条件を先に持ってきました。これね、どっちでもいいと思います。なんでこれ、まあ、先持ってきたのかっていうと、賃借権の主張がもし仮にね、認められるっていう話になってしまうと、法定地条件の出番がなくなっちゃうんですよね。なので、まあ、法定地条件についても一応気づいてるんだよっていうことをアピールするために先に法定地条件書いて、で、持って潰した後に賃借権っていうのを流れに持ってったんだけど、まあ、多分、賃借権の方が思いつきやすいんですよね。なので、どっち書いてもいいと思います。ね。はい。で、法定地条件については、まあ、そもそもね、条文の要件満たさないですよね、これはね。形式的にも満たさないし、実質的な考慮と関してもね、さっき言ったように賃借権を使えばいいんでね。で、賃借権使えばいいって言っても賃借権消えちゃうんじゃないのっていうふうな疑問があるけれども、そんなことありませんと。179条の1個正し書きの類推適用で、近藤の例外が適用されるので、消滅しないよと。だからそのまま存続するので、それ使えばいいじゃないですか、ということですよね。はい。で、それ使えばいいじゃないですかっていうのがその次の反論のところで、で、まずね、先ほど言いましたように、その同一時にね、帰属したというところでも、土地賃借権を消滅しませんよと。で、次のところは、まあ、確認程度ですよね。確認程度で、これは何かっていうと、その抵当権の効力が賃借権に及ぶかっていう話ですよね。で、これ争いなく及ぶので、なので、まあ、落としちゃってもそんなに怪我にならないかもしれません。これはね。 一応ここは370条の累推適用説で言ってみましたけれども、87条2項の累推適用説もありますので、それはそれで結構ですね。はい。まあ一応書いといた方が丁寧だとは思います。ね。自明じゃないんでね。自明じゃないんで、一応書いといた方がいいけど、争いあんまないんですよね。その上物に抵当権設定した場合に、その賃借権、土地利用権にね、その効力を及ばないって確説ないので、なので、まあ短めに論じていただいていいのかなというふうに思います。はい。で、その上でですね、この土地賃借権が、抵当権の目的になっているので、なので、経絡にもそのまま使えますよという話になってきますよね、これはね。で、ただ一方で、次に問題になってくるのは、ね、この賃借権の移転というもの、これを A が承諾しませんということになってしまうと、そうすると無断譲渡になりますから、だから、そうするとこれ、無債国過剰できますよね、612条でね。そうすると結局賃借権消えちゃうんじゃないのっていう疑問が出てくるというわけです。ただそんなことは不当なんで、なのでこれは借着家法の20条1項でね、裁判所の許可を得ることでカバーできるよということになるわけですよね。はい。書き方はね、結構いろいろ出てくるかなと思います。まあ、さっき言ったように先に賃借権ね、書いていってっていうようなやり方でもいいと思いますしね。法定地条件ね、先書くっていうこういう答案の書き方でもいいと思いますし、まあ、要するに網羅されていればいいのはさっき言ったね、その賃借権とか法定地条件とか。その土地利用権限ですよね。これについて検討が加えられていればいいということになりますよね。これね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、この問題に関する解説はこれでおしまいしたいと思います。